礼儀でございます。その通り四半期の数字ですね、パワーポイントで説明したいと思います。まずこれは第3四半期の実績でございます。売上の方はほぼ横ばいで、営業利益の方は 18% 伸びております。これ売上ですね、246億円の様子に対して、ちょっと6億円前後下回っております。利益の方が68億円の予想に対してほとんど予想、予想通りですね。あとは一番下の方ですね、為替の影響なしの売上を見ると、我々としては実質的に、予想した 5% に対して 2%、 だいたい売上 3%、 予想した 3% ほど下回っております。ドル建てで見ると、売上の伸びは 11%、 それから営業利益は 30% で伸びております。どこが売上下回った、あるいはコスト削減できたことを見ると、売上の方は日本と米国の方ですね、予想ちょっと下回っております。あとこれ予想に対してですね、あと費用の方はマーケティングと、あれは外注費用ですね、その辺ちょっと予想を下回っております。結果としては大体同じ金額の節約があって、利益の方は68億円に予想通りいきました。で、地域別で見るとですね、ここは為替の影響を受けておりますので、為替の影響なしで見ると、この四半期の特徴というのは、3つとも大きなリージョンで、ほとんど売上伸びてない、横ばいですね、プラス 2% か 0% の世界。APAC の方は2桁で成長しております。後ほどハイライト、ローライトも出てまいりますが、予想を下回った要因ですね、2つありまして、1つは、期末でですね、大きい商談、特にヨーロッパの方はですね、クローズできなかった要因と、あとはボリュームの世界ですね、カンジューマルと、あと小企業向け、ちょっと予想を下回っています。これ両方ともですね、最近ちょっと経済の、不安定の状況をちょっと響いているではないかなと我々は思っております。これは最終的に為替の合計の影響ですね。同じ為替の形で見ると伸びてますけども、合計この四半期で為替の影響がありまして、最終的に240億円の売上になってしまいました。で、これは毎回我々見せている同じ為替レートで前の年に比較するとどうなっているのか、今回3四半期連続ですね、 5、6% のレベルで推移してたんですけども、今回はですね、いきなり落ちまして、2.4% まで落ちてしまいました。これは一時的に、我々としてまたですね、これから戻ってくることを期待しておりますが、ちょっとそういう意味で、第三四半期の売上ですね、ちょっと期待よりちょっと下回ってます。で、カンジューマーとエンタープライズで分けると、カンジューマーの方がちょっとですね、エンタープライズより高い成長があります。ここまたですね、ちょっと為替の影響もありまして、エンタープライズの方が全てマイナスではないんですけれども、円建てで見るとこんな状況でございます。で、売上のシェアですね、前の年とそんなに変わってないんですね。と、米国の方、ちょっと減っているように見えます。これも為替の影響大きいですね、この辺で。ブッキングスの方ですね、ここもまたこれ円一番左にですね、円、日本円で見ると日本の方はマイナス 5%、 ここはさっき申し上げましたように、ちょっと日本の方ですね、ビジネスの状況厳しい、もちろん地震の後は復活していますけれども 100% 元に戻っておりません。で、今度米国とヨーロッパの方で見るとですね、米国のはまだちょっとプラス 1% ですけれども、ヨーロッパのはですね、マイナス 9%、 ここは一番、先申し上げました、ちょっと期末のリールがちょっと売れ込んでしまったとか、ね、その影響をここに受けております。これは繰延収益の残高でございます。縮小してしまったのは、またここは為替の影響かなり大きなことになっております。あとはヨーロッパのはですね、マイナス 9% ですね。これはちょっと地域別の数字で、ちょっとこれは省略して、あとは経費の方ですね、経費の方は前の四半期に比較すると、減っているものはですね、下の黄色色にですね、販管費一番目立ちますね。 あとは上の方ですね、我々としてはセッリングマーケティングの費用と、あとは広い色 の, 人件費ですね、この2つで一番金額を減っております。で、売上人件費用ですね、多少為替の影響もあります。多少売上が予想通りいかないとコミッションの払う金額減るとかですね、この2つのファクターでございます。これは募金対総費用のチャートでございます。まあ、特にここは画面するものはございません。キャッシュフローですね。キャッシュフローも特に画面するものはございません。で、ハイライト、ですが、まあ、これはですね、前の四半期ともほとんど同じことでありまして、戦略性伸びてます。売上は伸びてないけれども、トータルでですね、戦略性の伸びてます。ここは特に後ほど後でお見かの説明出てまいりますが、我々としては情報漏洩あるいは標的型攻撃に対して提供しているソリューションですね。今そういう意味で、結構問い合わせが増えております。で、あとはですね、利益率も去年1年前に比較すると回復しております。一方ですね、ローライトの方は大型案件ですね。やっぱり結構セールサイクル長くて、期末でクローズできない、特に今回ヨーロッパの状況ですね。それはちょっとマイナスになっております。あと、コンジューマーとスモールビジネスですね。ここは弱いというのは数量的に減ってるより、どっちかというと、単価ですね。ここは何か店頭で単価下がっているよりリベートの割合が増えたりとかですね、まあ、値段の競争ですね、結構続いております。あとはボリューム的にもですね、特に小企業の方はちょっとボリューム減っております。ここもちょっと経済、特にヨーロッパあたりですね、経済の状況は結構厳しくて、まあ、その分も影響を受けていると思います。あとは全体、まあ、ここは、さっき申し上げましたように、ちょっと、なぜセールサイクル長くなっているか、なぜ、値段の競争をこんなに、厳しくなっているのは、多分、将来に対して不安がありまして、まあ、我々としてエンドユーザーですね、自分の財布の紐をですね、結構きつく締めて、なかなか予算がですね、伸びない、その状況が続いております。どっちかというと、経費削減の方は、全てみんなフォーカスしております。ここは特にこれ70人増えてるのはですね、なんだこんな環境の中に人を増やしてるのは、これはほとんどですね、中国の方は我々新卒採用しておりますので、もう入った木ですね、それで一時的に増えちゃいますけれども、まあ、そのうちに我々としては中国でも 7-8% のターンオーバーがございますので、まあ、そこに吸収されると思います。で、今回ですね、営業外の方は結構大きな金額2つありまして、これは前回も説明申し上げましたように、ストックオプションのですね、我々としては行使されなかったストックオプションが取り消しされると、その戻ってきた利益と、あとはユーロ建ての MMF の評価損ですね、売却損、これ為替の損ですね。これはプラスマイナスで最終的に、値引き前の利益ですね、77億円になっております。で、あとは、まあ、ここにちょっと見えないけれども、今回ちょっと税率低く見える要因はですね、このストックオプションに戻った利益は、税金かからないですね。なぜというのは、そもそもストックオプション自体に対して費用も認められてないんですので、ここは税金かからない利益に見えるんですけど、一方、損の方はですね、これ本当の、我々としては、評価損ですけども、税金としてはもうこれ税金かからない。まあ、かかんないというのは損の形で認められてますので、そういう意味で利益の利益かか税金かかんないけど、損の方はもちろん、その税金対策にありますので、最終的に、税金比率はこの四半期で低くなっております。これはこの四半期、第4四半期にも続くと思います。これはバレンシートの大きな項目でコメントするものはございません。あとは第4四半期の予想でございますが、まあ、引き続き、為替の方はですね、75円ユーロのドルはですね、ユーロの180円、これは両方とも前の年よりも円高の状況ですので、第4四半期にも前年に比較するときはちょっと為替は足引っ張ります。 で日本の方は円建てで見ると、まあ、1台1桁台ですね、プラスとヨーロッパの1桁台のマイナスで見ております。で北米の方はだいたいマイナス 10% ですねの見込みでございます。それでですね、第4四半期の予想は236億円マイナス 3%、 それから営業利益は62億円マイナス 2% で、予想を作っています。でこれは そもそもですね、今年第4四半期まではもうかなり復活して、もうちょっといい数字出るんじゃないかな、この予想があったんですけれども、残念ながらですね、今のマクロ環境、それから第3四半期の実績を見ると、あまり第4四半期ですね、そんな楽観的に見られないんじゃないかなと思っております。まあ、最終的にですね、この数字を上回って、2011年締めたいと思いますけれども、ちょっと今の現在ですね、の環境で、こんな予想が一番適切ではないかなと我々は思っております。まあ、あとは、細かい質問と必要とでお聞きしたいと思いますので、ご清聴ありがとうございました。